はい、今週も始まりました浮いてるラジオ、私神原健太郎と
林環奈でお送りしてます。
はい、で今回は神原が加わって最初の方ということで、改めて私の方から林環奈さんに質問をしていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で浮いてるラジオが始まった当初のあたりで、はい、環奈さんのお話はあったと思うんですけども、
はい、
で僕が改めてちょっとまた質問を考えてきましたので、はい、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、ちょっと重複したらごめんなさい。
はい、そうです。
環奈さんは世界ワーカーという肩書きと映像翻訳者とありますけども、はい、世界ワーカーに関してお仕事っていうか活動というかしてきたと思うんですけども、
あんまり実はそんなにはしてなくて、2015年にチリに行ったのと2016年にデンマークに行ったのぐらいなんですけど、
筋子、は
い、
のやつですね。
筋子を詰めるっていうね、
はい、
なのでそれこそ自分がこうありたいっていう、この間の神原さんの話もありましたけど、はいはいはい、そこに尽きると思うんですけど、それを自分が作家になりたいから作家とか言っちゃうと炎上しちゃって、この世に存在しない肩書きだったら夢というか目標としての肩書きとして有効なのかなっていうことで、世界ワーカーって言ってるのは、まあ、世界のどこかで働きたいっていうことですね。はい、
でその世界ワーカーとしてのその筋子、はい、デンマークの仕事とか、はい、そういうのを探すってどうやってやってきたんですか、それともどういうふうにやっていくんですかね。
デンマークの仕事に関しては、はい、それよりも 3,4 年ぐらい前に、
はい、
友達がデンマークでまかないを作る仕事を3ヶ月か4ヶ月ぐらいの仕事があるので募集してますっていうのを見て、はい、まあ料理そんな嫌いじゃないし、
うん、
ただでどうやらデンマークに行けるらしい、
はい、
その上お給料ももらえると、
はい、
やるしかないみたいなと思ったんですけど、はい、その時はいきなり1ヶ月か2ヶ月後に出発しないといけない感じで、ちょっと自分そのすぐには行けない感じだったんですよ。はい、でその次の年もアノニマ10周年があったりとか、でその次の年はさらにチリに行ったりとかして、でようやく今年なら行けそうだぞと思って連絡してしたんです。
それ毎年やってるってことなんですか、
ね、毎年そこの人たちが、水産加工の会社の人がそこに行って筋子を作るっていう仕事で、
はい、
でまかないの仕事でエントリーしたんですけど、結局もうそれをやってる人がいるから、じゃあ半分詰める仕事、はい、半分アシスタントでどうですかって言われて、うん、あじゃあそれでおね、詰めるのもなんか面白そうだなと思ってエントリーしたっていう経緯なんで、
なるほど、
それは最初に偶然知ってたのをだいぶ後から申し込んだっていう形ですね。うん、そういう仕事があるんだって分かってから、あ世界で働く方法もあるのかなって思ったから、うん、世界ワーカーって言い出してから見つけた仕事ではなくて、
あそうなん
だ。チリに行ったのも、まあ、偶然というか、その前に同じ監督の映画を翻訳して、
はい、
っていう流れで行ったので、
はい、
私自分で、私の海外旅行の定義っていうのが小さく暮らすってことなんですよ。なのでほぼ観光しないんです、私は。旅行に、旅行とか海外に行っても、だから普段やってること、現地で映画見て美術館に行ってでブラブラ街を歩くっていうことを大体やってるんですよ。
あじゃあ日常日本にいてやってるようなぐらいの感覚で生活するっていう、
うん、するっていうのが私の旅のテーマで、それを小さく暮らすって言ってるんですけど、
はい、
その小さく暮らすは現地の人と知り合う機会っていうのはお店の人とかぐらいしかなくて、
はい、
働くとそれがっつりできるなってことに気づいたんですよ、チリに行って。
ああそうか。
仕事をすることによってその国の人のことがすごくよくわかるっていうことが分かって、
はいはい、
ちょっとこれ面白いぞと、でやってみたいって思って、でもデンマークに行ったら結局は日本人の人としか関わらなかったから私の定義の中ではあんまりあれは世界ワークではないですね。
あなるほど、
うん、なので新たな世界ワークを探してるんですけど、それはね見つかけようと思ってなかなか今の時点では見つかってないです。
あなるほど、
うん、
どうやだからまあ情報が入ってくるのを待つというか、
うん、待って、あとはなんかその一番大切なことは、多分そういうのって数ヶ月単位じゃないと、
はい、
プロジェクト、多分ねプロジェクトで行かない限りはなかなか働けないじゃないですか、
うんうん、
そうなるとそういうふうに身軽に行ける状態に自分をしておくのが一番大切なのかなって思ってますけどね。
そういうことなんですね、
うん、来た時にこれだ
って来た時に動ける、うん、そう、そういうことですよね。でちなみにその世界ワーカーとして、
はい、
今後どんなことやってみたいっていうのはありますか、
はい、それねやっぱりね映画の合作の仕事の現場はやっぱり面白かったですよね。最終的に合作っていう感じにちょっとならなかった部分、エンドレスポエテリーはならなかった部分がちょっとあるんですけど、
はいはい、
でも映画の現場やっぱり面白かったなと思って、
そうすると今後映画の仕事を海外でやっていきたいみたいな、
ね、何かの公演とか、はあはあ、まあ、演劇とかダンスとかでもいいんですけど、はいはい、そういうのとかで現地の人と関わらなきゃいけないような時に、まあでも通訳って限定されるんじゃなくて、うん、それ以外の細々としたことも含めてやれたら面白いのかなって思いますけど、うん、でも他に何があるのかなって、自分のスキルと組み合わせるとそういうことに限定されがちなんだけど、うんうん、だから逆に言うと全く思ってもないようなことを提案されたいんですよ。
それは映画と関係なく、
関係なく、
まあ、筋子はまさにね、全然、うん、思ってもみない
ことですよね。思ってもみない感じだったけど、はい、現地の人との交流がなかったから、
ないから違ったんですね。
そうなんです。で、現地との交流があれば果物積んだりするのもありかなと思うんですけどね。収穫ね、収穫のバイトとか結構農場とかに行ってやったりとかするのあるじゃないですか、
はいはい、
あれ若い時にやっとけばよかったと思う。
なんかそう食べ物に、まあ、筋子と果物とか食べ物とか関わりたいとかもあるんですかね、うん、そういうことでもないんですか。
うんとね、私の知り合いで料理とか食べ物に関わってる人がすごいいっぱいいるから、
なるほど、
そういう人たちを見てると自分は全然そういうレベルじゃないなって思うんですけど、もっと包括的な中に食べ物が入ってきたらできるかもって思うんですだから料理の仕事じゃないけど大きな仕事の中に料理が入ってるだったら、できるかなみたいな。
なるほど、うん、
じゃあ料理そんな嫌いじゃないけど、うんうん、めちゃめちゃ料理の上手な人が自分の周りにいっぱいいるから、
あ、自分で料理をする側にはならなくていいっていうか、う
ん、でも仕事の中にまかないも作ってって言われたら OK っていう。
なるほど、うん、まあその食べ物、ね、たまたま筋子と今収穫ってお話で出たんですけど、
はい、
まあ、世界にいる多分いろんなも無限に多分仕事はあるから、うん、世界ワーカーっていうのなんかね、僕もシネマメディエーターでなんかつなぐっていうのももう本当にざっくりあれなんですけど、世界ワーカーもさらに全世界を視野に入れた本当に何でもありっていう感じがするので、
ただ合法的に働こうと思ったら何円らかのプロジェクトに入らないと、
あ、
勝手に行って働くのはまあ非合法だったらできるかもしれないけどもうこの年でそんな無茶したくないし、
まあそうですよね
そうするとやっぱり日本からの何らかのプロジェクトに参加するのが
一番いいんですよね、
うん、って思うんですけどね、うん、
なるほど。でそういう意味で言うとフリーランスじゃないと、はい、なかなか世界ワーカーとしては動けないと思うんで、うん、フリーランスをもう長年もうどれぐらい、フリーランスという立場ではどれぐらいですか。
私完全にフリーランスになったのは2012年なんですよ。
あ、
そう、だからまあその6年ぐらいですね。で1回フリーランスになった時にちょっと鬱っぽくなって、これちょっとずっと一人だとやばいなと思ってまた派遣の仕事に、
あ、そうだ、
一回戻ってるんで、
ですね、僕もフリーランスに完全にフリーランスになって最近になったんですけど、はいはいはい、フリーランスになってやっぱり不安がいろいろあるんですけど、世界ワーカーっていう肩書きも作って映像翻訳者ということでやっている、はい、でガレリアアノニマもやっているっていう流れで、はい、いろんなことをこういろんな角度からやってると思うんですけど、はい、不安になった時とかちょっと今月どうしようかとかちょっとしたこととかもいろいろあると思うんですけど、なんかどういうふうに解消というかですね、どういうふうに考えていってますかね、そういう時。
本当に完全に考え方のポイントをずらすっていうだけなんですよ。現実は変わらないんだけど、はい、自分の見方を変えるだけで、変えるだけなんですよね、私がやってること
は。なるほど。
でまず一番大事なのはそこをどれくらいの底までが自分で耐えられるのかの実験をやっておく。
あ、実験を、うん、で前回の時もね、はい、なんかお話されてましたね。
で自分の底を知ってれば本当にこの仕事月末締めの翌々月末払いとかがあるので、仕事してるけどお金入ってこない月とか結構ある、はいはいはい、ずっと定期的に仕事をやってる人はまあそんなことなくても私結構ばらつきあるんで、
うんうん、
でよく貯金ゼロとか言う人じゃないですか、
はい、
あの人たちは貯金ゼロってどれぐらいを貯金ゼロって言ってるんですかね。
本当にゼロなんじゃないですか
本当にゼロってどういうことなんだろうと思って、定期預金に入れてないって意味なのかな。
あ、確かにでもそうですよね、うん、振り込まれるのはね、さすがに振り込まれてきますもんね、収入はね。
そうだから、でもゼロって言ってる人たちはどうなのか分かんないですけどまあ一応すごく貯金があるわけじゃないけど、
うん、
年収ぐらいの貯金はあれば、
まあね、
1、2ヶ月ぐらいだったら別に暮らせるじゃないですか、はい、ただ仕事がない時っていうのはその1、2ヶ月の分が減るのも怖いんです、
はいはいはい、
だからその時に怖くないって思えればもう怖くないですね
要は怖くないって思えればいいんですね。
そうで、なるほど。それはどういうことかっていうと本当に長くやってると いっぱい入る時も全然入らない時もあるって知ってるから、うん、今月も入らないし今月も仕事してない場合は、まあ、その先もだいぶ入らないっていうのはあるけど、うん、でもすごくトータル大きく見たら、うん、そういう月もあったけど今も生きてるねみたいなで本当の貯金ゼロにはなったことがないから、ないから、
はい、
だから本当の貯金ゼロの人たちっていうのはどういうことを言ってるのか、その本当のね貧困って言われる食うにも困ってる人がそうなるのは分かるんだけど、うん、普通の仕事をしてて、うん、いや貯金ゼロとか言う人とかはどういうことを言ってるのかなっていうのがまず分かんないっていう。
タンスにしか入ってないとかどういうことなんですかね。
普通預金に100万ぐらいは入ってるけどないっていう、定期預金に入ってなかったらゼロって言ったりしてるのかなとか。
あでもその可能性ありますね。
そう、うん、だから、まあ、そこはちょっとよくわからないんですけど、うん、だから意外となくはないねっていう、うん、ないって思ってる時もあるねっていう。
なるほど。
あの自分が本当に持ってるものをもう一回見るっていうのと、
はい、
あと自分の底を知ってれば、例えば普通に何も考えずに生活したら3ヶ月しか持たないけど、自分の底の生活したら1年できるみたいなことを知ってれば、そこの暮らし方を自由自在に変えられるじゃないですか。
そうですね。
1個の暮らし方しか知らない人はもう3ヶ月でなくなっちゃうけど、それをそこの暮らしにしたら持つから、あ、じゃあそっちに切り替えればいいんだ、うん、みたいな感じのことをやってます。
なるほど。それはでもすごい参考にできますね多分これ。
そうなんです
フリーランスの人
けどただなかなかみんな自分の考え方を変えないんですよね。
ああ、それも確かに難しいかもしれないですね。
だからそこの切り替えさえできれば そんなに。だからでも私はね、最近は仕事あんまない時は映画見に行ってます、うんうん、だって時間あるもんみたいな。
時間があるか。なるほど。
でもなかなかその時にお金が入ってくる予定がないとお金が使えない人結構いるんですけど、はい、まあそうは言ってもいつか仕事来るだろう
それぐらいの気持ちでいればいいわけですね。
あとは逆に自分で仕事を作るか。
そうですよね、うん、出向いていってどっかに出向いていって何かをする。何
もしくはここでお芝居やってもらうとか。
あ、ガリレアの庭、うん、という場所があるので。
あるので。
それもでも強みですね。
まあ
強みというか、
そうですね、うん、だからいろんな種類の収入源を持つとかいいとかよく言うじゃないですか、うん、
はい、
ただ私の場合はそれの全てがそれぞれはものすごく小さいんですよ、うん、だけど合わせて綱渡りしていけるって感じ
あのとても参考になりました、はい、ということであの世界ワーカーの話からフリーランスのお話を今回聞きました、はい、じゃまた次回、
はい、
その次ですかね、はい、お話聞いてみたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。